Now starting to Monster Daichi!
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。まあ、今月は NBA オールスターというところをですね中心にお届けしているんですが、まあ、ラストとしまして、NBA オールスターのライジングスターズのゲーム、あとはですねダンクコンテスト、スキルズチャレンジ、スリーポイントコンテストとですね、まあ、こういったところもたくさんの見どころがありましたので、その辺をちょっとずつですねかいつまみながらお届けできたらなというふうに思っておりますので、番組最後まで楽しんでお聞きいただければなと思っております。早速ですね、まずライジングスターズのところからお届けしたいなと思っているんですけど、まず日本時間で2月の19日20日というところでですね、 NBA オールスターゲームの前日前々日っていうところで行われまして、でそこのライジングスターズのところからお届けしたいなと思うんですが、まあ今年はですねたくさんのこうイベント盛りだくさんな感じで、はいすいません序盤から、うん、ということで、まあ、ライジングスターズのね、まあ、レギュレーションをちょっと変えて、まあ、新たな思考でという形でですね、まあ、今年は NBA の1年目の選手を12名、2年目の選手を12名、ここで24名ですね、プラス NBA G リーグっていうこの下部の組織のイグナイトの選手っていうところを4名輩出して、合計28名の選手を、まあ、今年、まあ、NBA75 周年というところもありましたので、リーグ創設75周年記念というねチームのメンバーであるこうレジェンド4名がヘッドコーチをするという形で、4チームに分かれて、まあ、3試合をやると、まあ、勝ったチーム同士で試合をするトーナメント式という形でですね行われましたというところでですね、もうすでにやっぱりこう NBA こう75周年にちなんでっていうイベントがこうたくさん設けられてるんですけど、まあ、今回のライジングスターズもですね、まあ、その一環としまして、まあ、レジェンド4名ですね、まあ、リック・バリーという、こうフリースローをこう下手投げでシュートを打つ、まあ、あのスラムダンクの桜木花道がねモチーフになったねので有名なリック・バリー選手だったり、あとは、まあ、ディフェンスのスペシャリスト、まあ、ポイントガードとしても有名なゲイリー・ペイトン選手。今、ね、息子さんがね、ウォリアーズで、ね、活躍してるんですけど、のお父さん、ゲイリー・ペイトン選手。あとは、まあ、ピストンズのね、まあ、なんていうんですかね、バッドボーイズといえばっていう、まあ、アイザイア・トーマス。まあ、ここもレジェンドの中のレジェンドですね。で、まあ、ジェームス・オージーっていう、まあ、こちらもですねもうタイトル6つぐらい取ってるのかな、まあ、非常に素晴らしい実績のあるね選手、まあ、この4名がヘッドコーチをして4チームに振り分けて3試合を行ったという形ですね。まあ、この時点で結構こうレジェンドがね話をしながらこう盛り上げてくれてっていうところもあったんですけど、まあ、今回75周年っていうところをもじって、まあそういうところにちなんでという形で、最初はですねこの4チームが、まあ、あのトーナメント方式で1チームずつが試合を行って、そこがまあ50点選手っていう形で行われて、でその勝ったチーム同士が最後こう決勝戦という形で25得点ずつ争う、まあ、合計75点っていう、 こう75周年にちなんだ形で、まあ、試合を行われたというような内容となっております。まあ、今回ですね、まあ、注目選手としては、まあ、結構ねやっぱり今新人ルーキーたちもね大活躍してる中で、まあそうですね、今年のドラフト1位の、まあ、カニンガハムですかね、まあ、この選手が最終的にはまあ MVP を獲得したんですけど、まあ、カニングハムだったり、あとはですねコール・アンソニー、ラメロ・ボール、まあ、この辺の選手たちがね、まあ、非常にね今試合で大活躍してるメンバーかなと というふうに思いますし、あとはあのポスターダンクをね決めたアンソニー・エドワーズですかね、まあ、あの渡辺裕太選手からこうダンクをね決めたのでも有名なね選手ですけど、まあ、こういった選手たちがね、やはりこうね、見せてくれましたね試合の中ではね。ダンク、まあちょっとやっぱりディフェンスはねちょっと緩い感じではあったんですけど、まあ最後やっぱりこう勝負どころのね1本2本っていうところのねディフェンスのこう強度だったりとか、やっぱりこう勝ちたいっていう思いだったりとかね、まあそういうのがこう見受けられる内容だったかなと思いまして、うん、まあ最終的にはまあカニガムがねあのフリースローを決めて、まあ、25点に達してっていう形でですね、まあ、優勝したという形ですね。はい。そうですね。まあ、なかなかですね、はい。こう、試合の内容もそうですけど、メンバーがね、結構楽しんでやれるところもありますし、まあ、その中で、うん、まあ見せるところは見せて戦うところは戦ってっていう形ですかね。うん、まあそういう中ではね、まあ非常にこう見応えのある試合を演じてくれたかな。まあコール・アンソニーなんてね、やっぱりダンクのねスペシャリストがね結構見せてくれたりっていうところもありましたんで、うん、まあそういうところではね、まあ非常に面白い内容だったかなというふうに思っております。まあね、なんかこう試合の合間とかにもですね、ちょっとこういろいろこうイベント盛りだくさんなんですけど、まあ第2試合第3試合のこう決勝戦の前のところで、まあ今年初めて導入されたって、これずっとやっていくのかな、うん、あれなんですけど、まあクロロックスチャレンジっていう、まあクラッチチャレンジっていう、まあ今までそうかつてなんていうんですかね、こう試合の名シーン、こうクラッチタイムで決めたシュートっていうところをこうなんていうんですかね、あの、まあ、思い出しながら、まあ、そのシーンにちなんだこうイベントっていうのがやってまして、まあ、こう指定された5箇所っていうのがあるんですけど、まあ、その5箇所にこう名シーンがこう散りばめられていて、でそこでまあシュートをこうどれだけ決めていくかっていうような内容で、まあ、争うと、まあ、2人1組となって時間も1分半かな、確かそうですね、制限時間1分半の中で、まあ、どれだけ決められるかっていうような内容でっていう形でですね行われましたというところですね。まあこれはですね、もうあのどこが勝ったとかっていうところももちろんね、あのあの面白いところではあるんですけど、やっぱりこう名シーンをねこう思い出すっていうところが、まあバスケ好きとしてはねこう面白いところだったかなと思いまして、まあ、今回あの5箇所のスポットあるんですけど、まあマジック・ジョンソンがね1987年 NBA ファイナルの第4戦っていうね、まあ本当にこうね2勝1敗でどっちが勝つかでこの後のね展開を左右するっていうところだったんですけど、まあここで勝てばレイカーズがね王手っていうところで、まあこう試合の残り4クォーター残り7秒かなで、ペイントのねこう中央からベビーフックを決めるんですけど、まあ、ここがモチーフになってるこうベビーフックのところが1ポイントとしてあってっていうのがこう5箇所ぐらいあるんですよこの話するだけでねあっという間になりそうですけど、まあ、その他にはねあの1993年かな、まあ、シカゴブルズがね優勝した年に、まあ、フェニックスサンズがねこうめちゃめちゃ強い年がありまして、まあ、今サンズでも歴代最高勝率なんじゃないかな、何勝かな、60何勝10敗ぐらいしかしなかったと思うんですけど、まあそういう年があったんですよね。フェニックスがまあ非常に強い年で、まあチャールズ・バークレーがちょうど加入した年だったんですけどね。まあ非常にね、あの有名選手がね、たくさんいる中で、そうですね。で、チャールズ・バークレーがこのカンファレンスファイナルで決めたシュートだったと思うんですよね。第6戦か。まあこうウィナーショットをねあの決めたところがポイントとしてあって、まあこれが2つ目で、次はレジーミラーがね、まあ、1998年のイースタンカンファレンスのファイナル、まあこれシカゴブルズとねインディアナペイサーズの試合だったんですけど、まあこれも結構テレビでねあの名シーンとしてよくあの出たりするんですけど、まあ、サイドラインからねボールを出すときにこうジョーダンがね レジミラーにマッチアップしてるんですけど、そのレジミラーがジョーダンをこう、なんですかね、まあ、ちょっと言い方悪いとちょっとこう突き飛ばしてじゃないですけど、すごいこう厳しいディフェンスの状況でちょっとこう押しのけて最後こう劇的なねスリーポイントを決めるというシーンがあるんですけど、でまあこれで勝って、うん、この試合でね、まあ、非常にこうペーサーズにねこう波を作ってしまったと。まあ、ここ結構ねシカゴブルーズはここで負ける可能性非常にありましたからね、まあ、かなり厳しい試合の中でねビッグショットを決められたシーンだったんですけど、うん、まあ、これが3つ目、はい、右45度ぐらいでしたかね、うん、はい、であとは4つ目がレイアレン選手がマイアミヒート2013年第6戦という形で、まあ、サンアントニオスパーズとのね試合のこの第6戦でもうね残り1分で7点ぐらい負けてたんじゃないかな確か。まあサンアントニオ勝ったかななんて思いながらねちょっとこうデータを追ってたと思うんですけど、まあ残り 5.2 秒でレブロンが打ったシュートが外れてクリス・ボッシュがリバウンド取って、でその取ったボールをレイアレンがステップバックっていうかねちょっと後ろにバックステップ踏みながらスリーポイントラインめがけていって、でそこからですよスリーポイントをね決めて同点ショットかなっていう形でですね延長戦に持ち込んで、でマイアミが勝って、でその後第7戦もマイアミが勝ってっていう形でですね、うん、まあ、これはね、うん、まあ、名シーン、確かに名シーンですね。うん、っていう、こう、劇的なね、スリーポイントでした、というところと、まあ、最後の5番目が、まあ、ここはね、2年前に、トレイルブレイザーズのデミアン・リラーとか、まあ、この当時、なかなかね、ローショットっていうのがね、非常にまあ、珍しいシュートの一つではあったと思うんですけど、まあ、これを、カンファレンスセミファイナルのね、第5戦で、ね、ポール・ジョージがこう、オクラホマでマッチアップしてる状況で、まあ、結構厳しいディフェンスが予想される中で、ローショット、まあ、ちょっとステップバックしたのかな、うん。の状況からブザービーターでね劇的なスリーポイントを決めたっていうね、まあ名シーンがあるんですけど、まあそういうところのねこの5スポットのところでまあ何本決めるかっていうようなね、まあこういうイベントとかも組まれていて、まあこれもねこのシーンをこう回想でやってたんですけど、もうこれだけでこうちょっとこう胸熱なね内容だったんじゃないかなと。まあね、なんかこういうイベントがこう盛りだくさんであったわけですよ、本当。っていうのがですね、まあ日本時間の、土曜日の日に行われてまして、で、この後にダンクコンテスト、スキルズチャレンジ、スリーポイントコンテストっていうのがですね、まあ翌日に開催されるっていう形だったんですよ。まあ本当ね、ライジングスターズだけで、もうあっという間にねこんな時間が経っているんですが、うん、まあライジングスターズ非常にこう見どころとしてね面白い内容だったんじゃないかなというところと、まあ今回のこうクロロックスクラッチチャレンジっていうね新たなこうイベントがですね、まあちょっとこう自分の中では非常にこう胸熱だった部分もありましたので、まあこの辺の内容をねお届けさせていただいたかなというふうに思っております。うん、まあこの後でダンクコンテストとスリーポイントコンテストでスキルズチャレンジっていう形でですね、まあこれ話してったらもう 3,40 分になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあ今日はね余すことなくねお話ししていこうかなと思っております。うちのディレクターはね多分泣いてると思いますけど、今日は全部お届けしようかなというふうに思っております。でね、順番的にはちょっとあれなんですけど、ちょっと先にね、ダンクコンテストやろうかなと思います。ダンクコンテストね、うん、言っていいのかな、史上最も盛り上がらないダンクコンテストだったんじゃないかなと。 いやもうねちょっとねこれはちょっと残念なねダンクコンテストだったかなっていうふうに思うんですよ。まあちょっとねしょうがない部分ももちろんありますけど、まあね技術的なところも上がってきて、で見る目線もね非常に高くて、で今回はまあ審査員にね、まあ非常にこうダンクの名手たちがね揃い踏みをしていたっていうところもあって、ドクター J がいて、あと誰だかな、うん、なんかもう数多くのねあのダンクコンテストで優勝してたメンバーがね揃ってたんですけど、まあそういう中でねやっぱりちょっとこうプレッシャーのかかる内容だったと思うんですけど、うん、まああのまあ簡単に言うと1回で成功しなかったっていうのがまあ一番のポイントだったかなと思うんですよね。うん、まあやっぱりダンクコンテストってね、あっと驚くようなねダンクをこう見せてもらって、それが入って会場が盛り上がってっていうようなねシーンを想像すると思うんですけど、やっぱりこうみんなね難しいダンクを狙いに行くんで、なかなかこう一本でねダンクって決まらないもんなんですよ。まあこれはもちろんねまあ難しい部分だとは思うんですけど、まあというところもあって、でまあ、今回は、まあ、みんながみんな1本目を外し2本目を外し3本目でようやくみたいなね、まあ、こういう内容だとやっぱりこうねあの見てる方としては、あこのダンクやるんだなかなか難しいよねっていうのが入った中で審査をするっていう感じになるので、まあね50点が出ないダンクコンテストって珍しいですよね。なんか僕もあんまりこう記憶にないんですけど、まあなんかまあそういうねちょっと盛り上がりに欠けるダンクコンテストだったっていうところで、まあ優勝はねあのニューヨークニックスで今大活躍してるオビトッピンっていう選手で、まあこの選手もねあのアスリートっていうかね、まあ非常にこう運動能力が高くてサイズもあって、でまあジャンプ力も非常に高くてっていうようなね選手で、まあニューヨークニックスをね牽引してるメンバーの一人ではあるんですけど、うん、まあオビトッピンがね優勝という形だったんですよ。うん、まあいいダンクしてましたよね。うん、なんかこうあのね足股の下を通し、空中で股の下を通しながらボードにぶつけてダンクとかな、確かね、まあ非常にこう難しいダンクをしてたと思うんですけど、まあこれもなんかなかね1回で成功しなくてみたいなね感じだったんで、まあちょっとね採点としてはちょっと難しいとこだったとは思うんですけど、まあねやっぱね歴代こうダンクコンテストっていうとやっぱりこうねなんかこう熾烈な戦いがとか、このダンクはすごかったなとかやっぱりあるじゃないですかね。まあ私はねやっぱりこう2000年のビンスカーターっていうのがねやっぱりこう印象としてはね非常に強いものがあったと思うんですよ。まあこれ超えるダンクコンテストないんじゃないかなっていうぐらいのね、まあビンスカーターがね、まあ この年にねもう会場を圧倒したというねダンクコンテストがあったんですけど、まあこれはちょっと私の中では非常にこう印象強いかなと。まあもちろん1985年代から90年近くにかけてはね、こうマイケル・ジョーダン、ドミニク・ウィルキンスっていうね、まあこの2枚のダンカーのね、熾烈なこうダンクコンテストの争いとかっていうのも、まあね、非常にこう見応えがあったと。まあ今ね、あのそういうのがちょっと YouTube で見たりとかできますけど、まあ当時はね、なかなかこうオンタイムで見てる感じじゃなかったんで、うん、まあオンタイムで見る中でいくと、やっぱりこうビンスカーターのダンクっていうのがね、まあ非常にこうすごかったかなと思いますし、まあその後は、やっぱりすごいダンカー出てきましたよね。まあジェイソン・リチャードソン、ウォーリアーズのね、ダンクもすごかったですし、ここはまあ2年連続優勝とかですね。あとはやっぱりサイズのないネイト・ロビンソンも、やっぱりダンクコンテストで3回優勝してるかな。ねえ。で、まあそこにこう、ちょっとコメディチックなね、ドワイト・ハワードとかブレイク・グリフィンっていう選手が、まあもちろんダンクすごいんですけど、ちょっとこう、小道具とかを使ってね、こう盛り上げてくれるっていうようなね、まあそういう時代があったりとか、で、それがこう来て、 でまたちょっとダンクのね質を求められてきたところで、まあ、ザック・ラビーンですよね。でアーロン・ゴードンっていう、まあ、このダンカーたちのね壮絶なダンクコンテストの争いっていうのもね、まあ、非常にこう面白い見応えのあるね迫力のあるダンクコンテストだったなと思ってまして、ね、これもいやねゴードンに一回取ってもらったらねなんかもうちょっとね変わったんじゃないかなとか思うんですけど、まあそういう感じですよ。あの来た中でちょっと盛り上がらなかったっていうようなお話をまあこれダンクコンテストのね話を、まあ、オールスターゲームの時にね佐々木クリスさんもあのお話ししたんですけど、まあやっぱりね犯人は最後までわからないまま見たいじゃないですかみたいなね結構こう秀逸なこう例えをねしてたんですけど、まあ、やっぱり先にこうね犯人が分かってしまうとなかなかこうねあの集中してみないとか盛り上がらないよねみたいなねそういうところをこう面白おかしくねお話しされてたんですけど、まあちょっとねそういう感じのダンクコンテストだったなって僕も自身もね思ったので、まあやっぱりここをねあの結構こう有名なダンカー、まあ今回ねアイザイアかなレジミラかなどっちだったかな、うん、まあジャモラントにねダンクコンテスト出てよって懇願してましたけど、まあやっぱりこういうスーパースターがね素晴らしいダンクのね力を持ってるスーパースターたちがやっぱりこうもう一回ダンクコンテストをね盛り上げてもらえるようなそういうイベントにしてもらえたらなーって僕自身も思っておりますし、ぜひね来シーズン来季のねオールスターゲームはねダンクコンテストがメインでねこう盛り上げられるようなね内容になったらいいなというふうに思っております。うん、いやーまあダンクコンテストはね過去の話が非常にこう盛り上がってしまうので、うんまあこういう内容になってしまいましたが、うん、まあスキルズチャレンジ3ポイントコンテストもねこんな感じでまあたくさんのねこうドラマがある中で、まあ今年はねうん、まあ、またちょっとねレギュレーション変えたりっていうところでもねなかなかこう面白い内容だったんじゃないかなというふうに思っております。まあ3ポイントコンテストの方はまあ今回センターが初の受賞という形で言われてるんですよね。まあカール・アンソニー・タウンズっていうミネソタのね選手、まあスリーポイントも上手でもちろんインサイド非常に器用な選手、ドリブルも上手でっていうようなねパスも上手な選手だと思うんですけど、まあこの選手がね、まあ、初受賞という形で、まあ、非常にこう、うん、素晴らしいスリーポイントのねうん、内容だったと思うんですけど、まあ、意外となんかね、伸びつきとか、ね、取ってるイメージがあるんで、センターって言ったら、他にもいたんじゃないかなと思うんですけど、パワーフォワード扱いだったってことなのかな、これ。ケビン・ラブも取ってるしね、ね、乗ってる、ダーク・ノビツキーも取ってる、まあ、あとはやっぱりガード陣が取ってますもんね、カーリー、トンプソンも取ってるかな。ベリネリ、あ、そうっすね。まあなんかね、やっぱりね、スリーポイントの 50% 近いね、スリーポイントの実績があるとか、やっぱり 40% でね、本数たくさん決めてるとかね、まあそういう選手たちが出てくるので、まあ非常にやっぱりこう質の高いね、スリーポイントコンテスト今年も行われた中では、まあカール・アンソニー・タウンズのね、スリーポイントやっぱり非常に安定感あって、ね、まあ非常に良かったですよね。まあなんかカリーもね、なんかオールスターゲームの時にね、ヘイチャンピオンみたいな感じでね、喋ってましたけど、なんかそういうこう、スリーポイントのね、内容とかをこう、見ながらね、試合を楽しめるのも、まあ一つ面白かったかなというふうに思ってます。まあ最後はスキルズチャレンジですけど、まあスキルズチャレンジはね、ちょっとこう、まあ新しいって言ったらあれですけど、まあやっぱりここ20年ぐらいにね、ちょっとずつこう、なんかこう、イベントを作りながらね、面白くやってる中では、まあ今回はね、ちょっとこう、また変わった思考だったので、まあ非常にこう面白かったかなと。今まではね、個人戦だったりとか、二人一組でやったりとかっていう感じだったんですけど、まあ今回は、まあ、3人1組っていう形で、まあ、ルーキーチームとあとは、キャバリアーズチーム っていう形ですね。であとは、あれですよね、アデトくんぽチーム兄弟3人で、まあ、チームね出るっていう形で、まあ、これどういう性質だったんだろうな、まあ、ルーキーはねルーキーで試合してるからと思いますし、キャブスはねあのクリブランド開催だっていうのもあるんですけど、まさかのアテトクンポチームっていうねまあこういうねちょっと面白い内容のね、まあ、今年75周年だったからなんですかね、まあ、そういうのもあって、まあ、非常にこう面白い内容だったなと思います。はい、まあ、優勝したのが最終的には、まあ、地元開催のクリーブランドのねチームがね優勝したんですけど、まあ、やっぱりこうねドリブルだったりパスだったりシュートだったりっていうのを、まあ、みんなでこう決めていきながら競うっていう形で、まあ、スピードも大事ですけど質も大事だよねとかね、うん、まあ、そういうところで争って、最終的にはこうハーフコートショットでこう決めるっていうやつだったんですけど、もうキャバリアーズがね2本目でねモブリーが決めて、うん、優勝という形でね、まあ、やっぱりね、うん、今年のクリーブランドのねこう勢いをねこう彷彿とさせる若手メンバーのね大活躍があってっていう感じで、まあ、非常にこう見応えのある、うん、内容だったかなと思います。うん、まあ、ガーランド、モーブリーっていうね今年はこの若手がねまあ、非常にこう活躍しますからね。ジャレット・アレン、まあ、NBA オールスターにも2人選出されてという形で、まあね、今年はプレーオフも目指せると思うので、まあ、非常にこうクリーブランドがね非常に盛り上がってるかなっていうところと、まあ、もともとねレブロンがクリーブランド出身ねにいたっていうところもあってね、なんかまた今度クリーブランドに戻ってくんじゃないみたいなね、そんな噂とかもやっぱり出てくるんですよね。まあ、そういうのも含めて、まあ、非常にこうなんていうんですかね、 NBA が盛り上がった2月だったんじゃないかなというふうに思っております。いやー、まあ、今回お届けしたので4本ぐらいかな、配信の中でオールスターゲームの予告だったりとか、まあ、内容だったりで、まあ、オールスターゲームの内容で今回はこういうスキルズチャレンジだったりライジングスターズスリーポイントコンテスト、まあ、こういったね内容をお届けするということで、まあ、ようやくオールスターゲーム閉幕という形になりましたと。まあ今年もね楽しんで見させていただいたんじゃないかなと思ってますしね、ここからはやっぱりね、あとはやっぱり日本の大会が非常にこう数多く開催されますので、まあ、この辺のね内容をねこの後はどんどんお届けする感じになるんじゃないかなと思っております。まあ、2月のね後半に 3x3 の日本選手権大会がもちろん開催されますし、であとは男子のね暁5の、ワールドカップ予選ですね。まあ、こちらはね開催国っていう形もあるので開催は決定してるんですけど、まあ、この試合もですね一応2月のね末土日に行われるっていう形で、まあ、配信してる時には、まあ、すでにね試合終わってる内容だと思いますので、まあ、この辺の内容をね結果をこうちょっとこう分析しながら解説してお届けできたらなと思ってますので、まあ、この辺もちょっと楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。はい、史上最高の長さだったかもしれないのでうちのディレクターが困るかもしれないですけど、いや非常にこう面白い内容をお届けできたんじゃないかなと思いますので、はい、またね今後の配信につきましてもぜひぜひこう盛り上げて楽しんで、僕自身がね楽しんで盛り上げていけたらなと思いますので、ぜひ番組をね楽しみにしていただけたらなというふうに思っておりまして、今回は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。